25。父は長い手紙を裾の方から巻き返しながら、何か用かね、また金じゃないか、金ならないよ、と言って、封筒に上書きをしたためた。自分は極めて簡略に自分の決意を述べた上、長々ご厄介になりましたが、というような形式の言葉をちょっと後へ付け加えた。父は、ただ、うん、そうか、と答えた。やがて、切手を上袋の角へ貼り付けて、ちょっとそのベルを押してくれと自分に頼んだ。自分は、僕が出させましょう、と言って手紙を受け取った。父は、お前の下宿の番地を書いて、お母さんに渡しておきな、と注意した。それから、床の服についていろいろな説明をした。自分はそれだけ聞いて父の部屋を出た。これで挨拶の残っているものは、いよいよ兄と兄嫁だけになった。兄にはこの間の事件以来、ほとんど親しい言葉を交わさなかった。自分は彼に対して怒りうるほどの勇気を持っていなかった。怒りうるならば、この間ののしられて彼の書斎を出るとき、すでに激高していなければならなかった。自分は後ろから小さな石膏像の飛んでくるぐらいに恐れを抱く人間ではなかった。けれども、あの時に限って恐るべき勇気の源がすでに枯れていたような気がする。自分は部屋に行った幽霊がふーっとまた部屋を出るごとくに力なく退却した。その後も彼の書斎のドアを叩いて心よく謝るだけの度胸はどこからも出てこなかった。かくして自分は毎日苦い顔をしている彼の顔を晩餐の食卓に見るだけであった。兄嫁とも自分は近頃めったに口をきかなかった。近頃というよりもむしろ大阪から帰って後という方が適当かもしれない。彼女は単独に自分のタンスなどを置いた小さい部屋の所有主であった。しかしながら彼女とヨシエが二人きりそこに遊んでいることは、一日中で時間に積もるといくらもなかった。彼女は大抵母と共に裁縫その他の手伝いをして日を暮らしていた。父や母に自分の未来を打ち明けた明くる朝、便所から風呂場へ通う縁側で自分はこの兄嫁にパタリと出会った。次郎さん、あなた下宿なさるんですってね。うちが嫌なの？と彼女は突然聞いた。彼女は自分の言った通りをいつの間にか母から伝えられたらしい言葉遣いをした。自分は何気なく、ええ、しばらく出ることにしました、と答えた。その方が、面倒でなくていいでしょう。彼女は自分が何か言うかと思ってじっと自分の顔を見ていた。しかし自分は何とも言わなかった。そうして早く奥さんをおもらいなさいと彼女の方からまた言った。自分はそれでも黙っていた。早い方がいいわよ、あなた。私、探してあげましょうか、とまた聞いた。どうぞ願いますと、自分は初めて口を開いた。兄嫁は自分を見下げたような、また自分をからかうような薄笑いを、薄い唇の両端に見せつつ、わざと足音を高くして茶の間の方へ去った。自分は黙って、 風呂場と便所の境にある叩きの隅に寄せかけられた大きな銅の金だらいを見つめた。この金だらいは直径二尺以上もあって、自分の力で持ち上げるのも困難なくらい重くてかつ大きなものであった。自分は子供の自分からこの金だらいを見て、きっと大人の行水を使うものだとばかり想像して、一人嬉しがっていた。金だらいは今塵でわびしく汚れていた。低いガラス戸越しには、これも自分の子供時代から忘れ得ない周回道が変わらぬ年ごとの色を寂しく見せていた。自分はこれらの前に立って、よく秋先に玄関前の夏目を兄と共に叩き落として食ったことを思い出した。自分はまだ青年だけれども、自分の背後にはすでにこれだけ無邪気な過去がずっと続いていることを発見したとき、今昔の比較がおのずから胸にあふれた。そうして、これからこのガキ大将であった兄と不愉快な言葉を交換して我が家を出なければならないという変化に思いを及んだ。26。その日、自分が事務所から帰っておしげに兄さんはと聞くと、まだよという返事を得た。今日はどこかへ回る日なのかね、と重ねて尋ねたとき、おしげは、どうだか知らないわ。書斎へ行って壁に貼り付けてある時間表を見てきてあげましょうか、と言った。自分は、ただ、兄が帰ったら教えてくれるように頼んで、誰にも会わずに部屋へ入った。洋服を脱ぎ替えるのも面倒なので、そのまま横になって寝ているうち、いつの間にか本当の眠りに落ちた。そうして、他人に説明も何もできないような、複雑に変化する不安な夢に襲われていると、急におしげから起こされた。お兄さんがお帰りよ。こういう彼女の言葉が耳に入ったとき、自分はすぐ立ち上がった。けれども、意識は朦朧として、夢の続きを歩いていた。おしげは、後ろから、まあ、顔でも洗っていらっしゃい、と注意した。はっきりしない自分の意識は、それすらあえてする勇気を必要と感じしめなかった。自分はそのまま兄の書斎に入った。兄もまだ洋服のままであった。彼はドアの音を聞いて急に入り口に目を転じた。その光のうちにはある予期を明らかに示していた。彼が外出して帰ると、兄嫁が吉江を連れて、普段の和服を持って上がってくるのが、その頃の習慣であった。自分は、母が兄嫁にこういう風に教えようと言いつけたのを、そばにいて聞いていたことがある。自分は、ぼんやりしながらも、兄のこの目つきによって、和服の普段着より、兄嫁と吉江とを、彼は待ち儲けていたのだと悟った。自分は寝ぼけた心持ちがあったればこそ平気で彼の部屋を突然開けたのだが、彼は自分の姿を敷居の前に見て少しも怒りの影を表さなかった。しかし、ただ黙って自分の背広姿を打ち守るだけで急に言葉を出す景色はなかった。兄さん、ちょっとお話がありますが、と、自分はついにこっちから切り出した。こっちへお入り。彼の言語は落ち着いていた。かつ、この間のことについて、何の懐疑をも含んでいないらしく、自分の耳に響いた。 彼は自分のためにわざわざ一脚の椅子を己の前へ据えて自分を差し招いた。自分はわざと腰をかけずに椅子の背に手を乗せたまま父や母に言ったとほぼ同様の挨拶を述べた。兄は尊敬すべき学者の態度でそれを静かに聞いていた。自分の嘆願の説明が終わると彼は嬉しくも悲しくもない、常の来客に応接するような態度で、まあそこへおかけと言った。彼は黒いモーニングを着て、あまりいい匂いのしない葉巻をくゆらしていた。出るなら出るさ。お前ももう一人前の人間だから、と言ってしばらく煙ばかり吐いていた。それから、しかし、俺がお前を出したように、みんなから思われては迷惑だよ、と続けた。そんなことはありません。ただ、自分の都合で出るんですから、と自分は答えた。自分の寝ぼけた頭は、この時次第に冴えてきた。できるだけ早く、兄の前から退きたくなった結果、振り返って部屋の入り口を見た。なおもよしえも今湯に入っているようだから、誰も上がってきやしない。そんなにそわそわしないで、ゆっくり話すがいい。電灯でもつけて。自分は立ち上がって部屋の内を明るくした。それから兄の吹かしている葉巻を一本取って火をつけた。一本八銭だ。ずいぶん。悪いタバコだろう、と彼が言った。27。いつ出るつもりかね、と兄がまた聞いた。今度の土曜あたりにしようかと思ってます、と自分は答えた。一人出るのかい、と兄がまた聞いた。この奇異な質問を受けたとき、自分はしばらく呆然として兄の顔を打ち守っていた。彼がわざとこういう失礼な皮肉を言うのか、そうでなければ彼の頭に少し変調をきたしたのか、どっちだかわからないうちは、自分にもどの見当へ打って出ていいものか、了見が定まらなかった。彼の言葉は、普段から皮肉たくさんに自分の耳を襲った。しかし、それは彼の知力が我々よりも鋭敏に働きすぎる結果で、その他に悪気のないことは自分によく飲み込めていた。ただ、この一言だけは鼓膜に響いたなり、いつまでもそこでじんじん熱くなっていた。兄は、自分の顔を見て、えへへと笑った。自分は、その笑いの影にさえ、ヒステリー性の稲妻を認めた。無論、一人で出る気だろう。誰も連れて行く必要はないんだから。もちろんです。ただ、一人になって、少し新しい空気を吸いたいだけです。新しい空気は、俺も吸いたい。しかし、新しい空気を吸わしてくれるところは、この広い東京に一箇所もない。自分は、半ば、この好んで孤立している兄を憐れんだ。そうして半ば、彼の過敏な神経を悲しんだ。ちっと旅行でもなすったらどうです。少しは清々するかもしれません。自分がこう言ったとき、兄は直帰の隠しから時計を出した。まだ食事の時間には少し間があるね、と言いながら、彼は再び椅子に腰を落ち着けた。そうして、おい、ジロ、もうそうたびたび話す機会もなくなるから、飯ができるまでここで話そうじゃないか、と、自分の顔を見た。自分は ええと答えたが、少しも尻は座らなかった。その上、何も話す種がなかった。すると、兄が突然、お前、パオロとフランチェスカの恋を知ってるだろう、と聞いた。自分は聞いたような聞かないような気がするので、すぐとは返事もできなかった。兄の説明によると、パオロというのはフランチェスカの夫の弟で、その二人が夫の目を忍んで互いに慕い合った結果、とうとう夫に見つかって殺されるという悲しい物語で、ダンテの新曲の中とかに書いてあるそうであった。自分はその哀れな物語に対する同情よりも、こんな話をことさらにする兄の心持ちについて、一種嫌な疑念を差し挟んだ。兄は臭いタバコの煙の間から、始終自分の顔を見つめつつ、13世紀だか14世紀だかわからない遠い昔のイタリーの物語でした。自分はその間、やっとのことで不愉快の念を抑えていた。ところが、物語が一応済むと、彼は急に思いもよらない質問を自分にかけた。ジロ、なぜ肝心な夫の名を世間が忘れて、パオロとフランチェスカだけ覚えているのか、その訳を知ってるか。自分は仕方がないから、やっぱり三括半七見たようなものでしょう、と答えた。兄は意外な返事にちょっと驚いたようであったが、俺はこう解釈するとしまいに言い出した。俺はこう解釈する。人間の作った夫婦という関係よりも、自然が醸した恋愛の方が、実際神聖だから、それで時を振るに従って、狭い社会の作った窮屈な道徳を脱ぎ捨てて、大きな自然の法則を耽美する声だけが、我々の耳を刺激するように残るのではなかろうか。もっとも、その当時は、みんな道徳に加勢する。二人のような関係を不義だと言って咎める。しかし、それはその事情の起こった瞬間を収めるための道義に駆られた、いわば通り雨のようなもので、後へ残るのはどうしても晴天と白日、すなわち、パオロとフランチェスカさん。どうだ、そうは思わんかね。28。自分は年配から言っても性格から言っても普段なら兄の説に手を挙げて賛成するはずであった。けれどもこの場合、彼がなぜわざわざパオロとフランチェスカを問題にするのか、またなぜ彼ら二人が永久に残る言われを物々しく解説するのか、その周囲がわからなかったので、自然の興味は全く不快と不安の念に打ち消されてしまった。自分は奥歯に物も挟まったような兄の説明を聞いて、必興それがどうしたのだという気を起こした。次郎、だから道徳に加勢するものは一時の勝利者には違いないが、永久の敗北者だ。自然に従う者は一時の敗北者だけれども、永久の勝利者だ。自分は何とも言わなかった。ところが、俺は一時の勝利者にさえなれない。永久には無論敗北者だ。自分はそれでも返事をしなかった。相撲の手を習っても実際力のないものはダメだろう。そんな形式に肯定しないでも実力さえ確かに持っていればその方がきっと勝つ。勝つのは当たり前さ。 四十八手は人間の小刀細工だ。旅力は自然の賜物だ。兄はこういう風に影を踏んで力んでいるような哲学をしきりに論じた。そうして彼の前に座っている自分を気味の悪い霧で一面に閉ざしてしまった。自分にはこの朦朧たるものを払い抜けるのが太い朝縄を噛み切るよりも苦しかった。次郎、お前は現在も未来も永久に勝利者として存在しようとするつもりだろう、と彼は最後に言った。自分は癇癪持ちだけれども、兄ほど露骨に突進はしないたちであった。ことさらこの時は、相手が全然正気なのか、または少し興奮しすぎた結果、精神に尋常でない一種の状態を引き起こしたのか。第一、その方を懸念しなければならなかった。その上、兄の精神状態をそこに導いた原因として、どうしても自分が責任者と目指されているという事実を、なおさら辛く感じなければならなかった。自分は、とうとうしまいまで、一言も言わずに、兄の言葉を聞くだけ聞いていた。そうして、それほど疑うなら、いっそ兄嫁を離別したら、清々してよかろうにと考えたりした。ところへ、その兄嫁が、兄の普段着を持って、よしえの手を引いて、例のごとく階段を上がってきた。ドアの敷居に姿を現した彼女は、風呂から上がりたてと見えて、青みの差した爪の頬に心持ちのいいほど薄赤い血を引き寄せて、きめの細かい皮膚に手触りを挑むような柔らかさを見せていた。彼女は自分の顔を見た。けれども一言も自分には言わなかった。大変遅くなりました。さぞご窮屈でしたら、あいにくお湯に入っていたものだから、すぐお飯を持ってくることができなくって。兄嫁はこう言いながら兄に挨拶した。そうしてそばに立っていたよしえに、さ、お父さんにお帰り遊ばせておっしゃい、と注意した。よしえは母の言いつけ通り、お帰りと頭を下げた。自分は長らくの間、兄嫁が兄に対してこれほど家庭の婦人らしい愛嬌を見せた試しを知らなかった。自分はまたこの愛嬌に対して和らげられた兄の気分が彼の目に強く集まった例も知らなかった。兄は人の手前、極めて自尊心の強い男であった。けれども、子供のうちから兄と一緒に育った自分には、彼の脳天を動きつつある雲の行き来がよくわかった。自分は、助け船が不意に来た嬉しさを胸に隠して、兄の部屋を出た。出るとき、兄嫁は、一面識もない目下の者に挨拶でもするように、ちょっと頭を下げ、自分に黙礼をした。自分が彼女からこんな冷淡な挨拶を受けたのも、また珍しい例であった。29。二三日してから自分は、とうとう家を出た。父や母や兄弟の住む古い歴史を持った家を出た。出るときはほとんど何事をも感じなかった。母とおしめが別れを惜しむように浮かない顔をするのがかえって嫌であった。彼らは自分の自由行動をわざと妨げるように 感じられた。兄嫁だけは寂しいながら笑ってくれた。もうお出かけ？ではごきげんよう。またちょくちょく遊びにいらっしゃい。自分は母やおしげの曇った顔を見た後で、この一口の愛嬌を聞いたとき、多少の愉快を覚えた。自分は下宿へ移ってからも、有楽町の事務所へ例の通り毎日通っていた。自分をそこへ修繕してくれたものは、例の三沢であった。事務所の持ち主は、昔三沢の保証人をしていた、兄の同僚の H の叔父にあたる人であった。この人は長らく外国にいて、内地でも相応に経験を積んだ大家であった。ごま塩頭の中へ指を突っ込んで、むやみにフケをかき落とす癖があるので、差し向かいの間に火鉢でも置くと、時々火の中から妙な匂いを立てさせて、ひどく相手を弱らせることがあった。君の兄さんは近来何を研究しているか、などと、たびたび自分に聞いた。自分は仕方なしに、なんだか一人で書斎にこもってやってるようです、と極めて大体な答えをするのを例のようにしていた。青霧が坊主になったある朝、彼は突然自分を捉えて、君の兄さんは近頃どうだね、とまた聞いた。こういう彼の質問に慣れきっていた自分も、その時ばかりはあまりの不意打ちにちょっと返事を忘れた。健康はどうだね、と彼はまた聞いた。健康はあまりいい方じゃないです、と自分は答えた。少し気をつけないといけないよ。あまり勉強ばかりしていると、と彼は言った。自分は彼の顔をぶち守って、そこに一種の真面目な眉と目の光とを認めた。自分は家を出てからまだ一遍しか家へ行かなかった。その折、そっと母を木陰に呼んで、兄の様子を聞いてみたら、近頃は少しいいようだよ。時々裏へ出て、よしえをフランコに乗せて、押してやったりしているからね。自分はそれで少しは安心した。それぎり、うちの誰とも顔を合わせる機会をこしらえずに、今日まで過ぎたのである。昼の時間に一品料理を取り寄せて食っていると、B 先生、事務所の持ち主がまた突然、君は確か下宿したんだったね、と聞いた。自分はただ簡単に、ええと答えておいた。なぜ？うちの方が広くって便利だろうじゃないか。それとも何か面倒なことでもあるのかい。自分はぐずついてすこぶる曖昧な挨拶をした。その時飲み込んだパンの一点がいかにも水気がないようにパサパサと感じられた。しかし一人の方がかえって気楽かもしれないね。大勢ごたごたしているよりも。時に、君はまだ独身だろう。どうだ。早く再婚でも持っちゃう。自分は B 先生のこの言葉に対しても、普段の通り気楽な答えができなかった。先生は、今日は君嫌に意気消沈しているね、と言ったぎり、話頭を転じて、他の者と愚にもつかない馬鹿話を始め出した。自分は自分の前にある茶碗の中に立っている茶柱を何かの前兆のごとく見つめたぎり、左右に起こる笑い声を聞くともなく、また聞かぬでもなく 木綿と腰をかけていた。そうして、心の内で自分こそ近頃神経過敏症にかかっているのではなかろうかと、不快な心配をした。自分は下宿にいて、あまり孤独なため、こう頭に変調を起こしたのだと思いついて、帰ったら久しぶりに三沢のところへでも話しに行こうと決心した。三時。その晩、三沢の2階に案内された自分は、気楽そうにあぐらをかいた彼の姿を見て、羨ましい心持ちがした。彼の部屋は明るい電灯と暖かい火鉢で、初冬の寒さから全然隔離されているように見えた。自分は彼の個室が秋風の吹き募るのに従って、全然いい方へ向いてきたことを、かねてから彼の色にも姿にも知った。けれども、今の自分と比較して、彼がこうゆったり構えていようとは思えなかった。高くて暑い空を恐る恐る仰いで暮らした大阪の病院を思い起こすと、当時の彼と今の自分とは、ほとんど地を変えたと一般であった。彼はつい近頃、父を失った結果として、当然一家の主人になりすましていた。H さんを通して B 先生から彼を使いたいと申し込まれた時も、彼はまず己を後にするという行為からか、もしくは贅沢な寄り好みからか、せっかくの位置を自分に譲ってくれた。自分は電灯で照らされた彼の部屋を見回して、その壁を隙間なく飾っている風雅なエッチングや水彩画などについてしばらく彼と話し合った。けれども、どういうものか、芸術上の議論は10分経つか経たないうちに自然と消えてしまった。すると、三沢は突然自分に向かって、時に君の兄さんだがね、と言い出した。自分はここでもまた兄さんかと驚いた。兄はどうしたって？いや、別にどうしたってこともないわ。彼はこれだけ言って、ただ自分の顔を眺めていた。自分は勢い彼の言葉と B 先生の今朝の言葉とを胸の内で結びつけなければならなかった。そう、半分でなく、話すならみんな話してくれないか。兄が一体どうしたと言うんだ。今朝も B 先生から同じようなことを聞かれて、妙な気がしているところだ。三沢は、じれったそうな自分の顔を、なお根気に見つめていたが、やがて、じゃあ、話そう。B 先生の話も僕のも、やっぱり同じ H さんから出たのだろうと思うが、H さんのはまた学生から出たのだって言ったよ。なんでもね、君の兄さんの講義は普段から明瞭で新しくって、大変学生に気受けがいいんだそうだが、その明瞭な講義中に、やはり明瞭ではあるが、前後と、どうしても辻褄が合わないところが一二箇所出てくるんだってね。そうしてそれを学生が質問すると、君の兄さんは元来正直な人だから何遍も何遍も繰り返してそこを説明しようとするが、どうしてもわからないんだそうだ。しまいに手を額へ当てて、どうも近来頭が少し悪いもんだから、ぼんやりガラス窓の外を眺めながらいつまでも立っているんで、学生も、そんならまたこの次にしましょうと、自分の方で引き下がったことは 何でも幾辺もあったという話さ。H さんは僕も今度長野に会ったら少し注意してみるがいい。ことによると激しい神経衰弱なのかもしれないからって言ったが、僕もとうとうそれなり忘れてしまって、今君の顔を見るまで実は思い出せなかったのだ。そりゃいつのことだと自分はせわしなく聞いた。ちょうど君の下宿する前後のことだと思っているが、はっきりしたことは覚えていない。今でもそうなのか。三沢は自分の思い迫った顔を見て慰めるように、いやいやと言った。いやいや、それは本人一時的なことであったらしい。この頃では全然普段と変わらなくなったようだと、H さんが二三日前僕に話したから、もう安心だろう。しかし、自分は家を出た時に自分の胸に刻み込んだ兄との会見を思わず思い出した。そうして、その折の自分の疑いが、あるいは学校で証明されたのではなかろうかと考えて、非常に心細く、かつ恐ろしく感じた。31。自分は、勤めて兄のことを忘れようとした。すると、ふと大阪の病院で、三沢から聞いた精神病の娘さんを連想し始めた。あのお嬢さんの法事には間に合ったのかね、と聞いてみた。間に合った。間に合ったが、実にあの娘さんの親たちは失敬な嫌な奴だ、と彼は、げんこつでも振り回しそうな勢いで言った。自分は驚いてその理由を聞いた。彼はその日、三沢家を代表して、築地の本願寺の境内とかにある菩提所に参詣した。薄暗い本堂で長い読経があった後、彼も列席者の一人として、一末の香を白い位牌の前に焚いた。彼の言葉によると、彼ほどの誠をもって、その若く美しい女の霊前にぬかづいた者は、彼以外にほとんどあるまいという話であった。あいつらはいくら親だって親類だって、ただ静かなお祭りでもしている気になって、平気で嫌がる。本当に涙を落としたのは、他人の俺だけだ。自分は三沢のこういう憤慨を聞いて少し滑稽を感じたが、表ではただなるほどと受けがった。すると三沢は、いや、それだけなら何も起こりゃしない。しかし、尺に触ったのはその後だ。彼は一般の例に従って法要の済んだ後、寺の近くにあるある料理屋へ招待された。その食事中に、彼女の父にあたる人や、母にあたる女が、彼に対して話をするうちに、妙に引っかかってきた。何の悪意もない彼には、最初、一向その当てこすりが通じなかったが、だんだん時間の進むに従って、彼らの本質がようやくわかった。バカにも程があるね。露骨に言えばさ、あの娘さんを不幸にした原因は僕にある。精神病にしたのも僕だ、と、こうなるんだね。そうして、微熱になった千の亭主はまるで責任のないように思ってるらしいんだから、失敬じゃないか。どうしてまたそう思うんだろう。そんなはずはないがね、君の誤解じゃないか、と自分が言った。誤解？と彼は大きな声を出した。自分は仕方なしに黙った。 彼はしきりにその親たちの愚劣な点を述べ立ててやまなかった。その女の夫となった男の軽薄を罵っておかなかった。しまいにこう言った。なぜそんなら初めから僕にやろうと言わないんだ。資産や社会的の地位ばかり目当てにして。一体君はもらいたいと申し込んだことでもあるのか、と自分は途中で遮った。ないさ、と彼は答えた。僕がその娘さんに、その娘さんの大きな潤った目が僕の胸を絶えず行き来するようになったのは、すでに精神病にかかってからのことだもん。僕に早く帰ってきてくれと、頼み始めてからだもん。彼はこう言って、依然としてその女の美しい大きな瞳を目の前に描くように見えた。もしその女が今でも生きていたなら、どんな困難を犯しても、愚劣な親たちの手から、もしくは軽薄な夫の手から永久に彼女を奪い取って、己の懐で、温めてみせるという強い決心が同時に彼の固く結んだ口のあたりに現れた。自分の想像はこの時その美しい目の女よりもかえって自分の忘れようとしていた兄の上に逆戻りをした。そうしてその女の精神にたたった恐ろしい狂いが耳に響けば響くほど兄の頭が気にかかってきた。兄は、和歌山行きの汽車の中で、その女は確かに三沢を思っているに違いないと断言した。精神病で心のはばかりが解けたからだと、その理由までも説明した。兄は、ことによると、兄嫁をそういう精神病にかからしてみたい。本音を吐かせてみたいと思ってるかもしれない。そう思っている兄の方が、はたから見ると、もうそろそろ神経衰弱の結果、多少精神に狂いを生じかけて、自分の方から恐ろしい言葉を家中に響かせて狂い回らないとも限らない。自分は、三沢の顔などを見ている糸間を持たなかった。自分はかねて母から頼まれて、この次もし三沢のところへ行ったら、彼におしげをもらう気があるかないか、それとなく彼の様子を探ってくるという約束をした。しかし、その晩はどうしてもそういう元気が出なかった。自分の心持ちを了解しない彼は、かえって自分に結婚を勧めてやまなかった。自分の頭はまたそれに対して気乗りのした返事をするほど穏やかに済んでいなかった。彼は折を見てある候補者を自分に紹介すると言った。自分は生返事をして彼の家を出た。外は十文字に風が吹いていた。青い空には星がこのごとくささやかな力を集めて、この風に抵抗しつつ輝いた。自分はわびしい胸の上に両手を当てて下宿へ帰った。そうして冷たい布団の中にすぐ潜り込んだ。それから二三日しても、兄のことがまだ気にかかったなり、頭がどうしても自分と調和してくれなかった。自分はとうとう番町へ出かけて行った。直接兄に会うのが嫌なので、二階へはとうとう上がらなかったが、母をはじめ他の者には、ぶさた二階の格で何気なく例の通りの世間話をした。 兄を交えない一家の団らんは、かえってくつろいだ温かい感じを自分に与えた。自分は帰り際に母をちょっと次の前へ呼んで、兄の近況を聞いてみた。母はこの頃兄の神経がだいぶ落ち着いたと言って喜んでいた。自分は母の一言でやっと安心したようなものの、母には気のつかない特殊の点になんだか変調がありそうで、かえってそれが気がかりになった。さればと言って、兄に会って自分から彼を試験しようという勇気は無論起こし得なかった。三沢から聞いた兄の講義が一時変になった話も母には告げ得なかった。自分は何も言うことのないのに、ぼんやり暗い部屋の襖の陰に寒そうに立っていた。母も自分に対してそこを動かなかった。その上、彼女の方から自分に何か言う必要を認めるように言えた。もっとも、この間、少し風邪をひいたとき、妙な上事を言ったがね、と言った。どんなことを言いました？と自分は聞いた。母はそれには答えないで、何、熱のせいだから心配することはないんだよ、と自分の問いを打ち消した。熱がそんなにあったんですか？と自分はさらに別のことを尋ねた。それがね、熱は38度か8度5分ぐらいなんだから、そんなはずはないと思って、お医者に聞いてみると、神経衰弱のものは少しの熱でも頭が変になるんだってね。医学の処方さえ心得ない自分は、初めてこの知識に接して思わず眉を潜めた。けれども部屋が暗いので、母には自分の顔が見えなかった。でも、氷で頭を冷やしたら、そのおかげで熱がすぐ引いたんで安心したけれど、自分は熱の引かない時の兄がどんな上事を言ったか、それがまだ知りたいので、薄ら寒い襖の陰に依然として立っていた。次の間は電灯で明るく照らされていた。父がよしえに何か言ってからかうたびに、みんなの笑う声が陽気に聞こえた。すると、突然その笑い声の間から、おい、次郎、と父が自分を呼んだ。おい、次郎、またお母さんに小遣いでもせびってるんだろ。おつな、お前見たようにそうむやみに次郎の口車に乗っちゃいけないよ、と大きな声で言った。いいえ、そんなことじゃありません、と自分も大きな声で負けずに答えた。じゃあなんだい、そんな暗いところで、こそこそお母さんをとっつらまえて話しているのは。おい、早く明るいところへ面を出せ。父がこう言ったとき、明るい部屋の方に集まった者は一度にどっと笑った。自分は母から聞きたいことも聞かずに、父の命令通り、はいと言って、みんなの前へ姿を現した。33。それからしばらくの間は、B 先生の顔を見ても、三沢のところへ遊びに行っても、兄の話は一向話題に上らなかった。自分は少し安心した。そうして、なるべくうちのことを忘れようと試みた。しかし、下宿の途前に打ち勝たれるのが何より苦しいので、よく三沢の時間を潰しにこっちから押し寄せたり、また引っ張り出したりした。 三沢は飽きずにいつまでも例の精神病の娘さんの話をした。自分はこの異様なおのろけを聞くたびに、きっと兄と兄嫁のことを連想して、おのずから不快になった。それで、時々、またかという様子を色にも言葉にも表した。三沢も負けてはいなかった。君も君のおのろけを言えば、それで差し引き損得なしじゃないか、などと自分を冷やかした。自分はもうちっとで彼と往来で喧嘩をするところであった。彼にはこういうふうに精神病の娘さんが陰に沿って離れないので、自分はかねて母から頼まれたおしめのことを彼に話す余地がなかった。おしげの顔は誰が見てもまあ十人並み以上だろうと仲の良くない自分にも思えたが、惜しいことにこの大切な娘さんとはまるで顔の形が違っていた。自分の遠慮に引き換えて彼は平気で自分に嫁の候補者を推挙した。今度はどっかでちょっと見てみないかと勧めたこともあった。自分は初めこそ生返事ばかりしていたが、しまいは本気にその女に会おうと思い出した。すると三沢はまだ機会が来ないからもう少しもう少しと会見の日を順繰りに先へ送っていくので、自分はまた気を腐らした末、ついにその女の幻を離れてしまった。反対に、長田さんの方の結婚は、いよいよ事実となって現るべく、目前に近づいてきた。長田さんは相応の年をしているくせに、うち中で一番うぶな女であった。これという特色はないが、何を言っても直顔を赤くするところに、変な愛嬌があった。自分は、三沢と夜更けに寒い町を帰ってきて、下宿の冷たい宿に潜り込みながら、時々長田さんのことを思い出した。そうして、彼女もこんな冷たい宿を引き担ぎながら、今頃は近い未来に迫る暖かい夢を見て、誰も気のつかない笑い顔を半ば、ビロードの襟の中にうずめているだろうなどと想像した。彼女の結婚する2、3日前に、岡田と佐野は氷を裂くような汽車の中から身を震わして新橋のステーションに降りた。彼は迎えに出た自分の顔を見て、ようという掛け声をした。それから相変わらず次郎さんはのんきだねと言った。岡田は己ののんきさ加減を自覚しない男のようにも、思われた。翌日番町へ行ったら、岡田一人のために、うち中騒々しく賑わっていた。兄も他のことと違うという意味か、別に苦い顔もせずに、その渦中に巻き込まれて黙っていた。次郎さん、今になって下宿するなんて、そんな馬鹿がありますか。うちが寂しくなるだけじゃありませんか。ねえ、おなおさん、と、彼は、兄嫁に話しかけた。この時だけは、兄嫁も、さすが変な顔をして、黙っていた。自分も、何とも言いようがなかった。兄は、かえって、冷然とすべてに取り合わない景色を見せた。岡田は、すでに酔って、何事にも、肯定せず、へらへら口を動かした。もっとも、一郎さんも良くないと、僕は思いますよ。そう、あなた、書斎にばかり引っ込んで勉強していたって、つまらないじゃありませんか。もう、あなたぐらい学問をすれば、どこへ出たって、引けを取るんじゃないんだからね。しかし、次郎さんはじめ、おなおさんやおばさんも良くないようですね。 一郎は書斎より他は嫌いだ嫌いだって言っときながら、僕が来てこう引っ張り出せば、わけなく2階から降りてきて、僕と面白そうに話してくれるじゃありませんか。そうでしょう、一郎さん。彼はこう言って兄の方を見た。兄は黙って苦笑いをした。ねえ、おばさん。母も黙っていた。ねえ、おしげさん。彼は返事を受けるまで順々に聞いて回るらしかった。おしげはすぐ、岡田さん、あなた、いくら歳をとっても喋る病気が治らないの。想像しいわよ、と言った。それで、みんなが笑い出したので、自分は、ほっと一息ついた。34。吉江が、おじさん、ちょっといらっしゃいと、次の間から小さな手を出して自分を招いた。なんだいと立っていくと、彼女はどこからか、大きな信玄袋を引きずり出して、これ、おさださんにも見せてあげましょうか、と自慢らしく自分を見た。彼女は信玄袋の中から、ビロードで貼った四角な箱を出した。自分はその中にある真珠の指輪を手に取って、うん、と言いながら眺めた。吉江は、これもよと言って、今度はエビ茶色のを出したが、これは自分が洗濯その他の世話になった礼に買ってやった宝石なしの単純な金の指輪であった。彼女はまたこれもよと言って、七人の紙入れを出した。その紙入れには模様風に描いた菊の花が金で一面に織り出されて、彼女はその次に比較的大きくて細長い霧の箱を出した。これは金と尺銅と銀とでツタの葉を綴った金具のついている帯留めであった。最後に彼女は櫛と口蓋を示して、これ蘭光よ、本当の別光じゃないんだって。本当の別光は高すぎるから、おやめにしたんですって、と説明した。自分には、乱行という言葉がわからなかった。吉江には、無論わからなかった。けれども、女の子だけあって、これ、一番安いのよ。四方張りよか安いのよ。卵の白身で貼り付けるんだから、と言った。卵の白身で、どこをどう貼り付けるんだいと聞くと、彼女は、そんなこと知らないな、と取り澄ました口の聞き方をして、さっさと信玄袋を引きずって次の前へ行ってしまった。自分は母からおさださんの当日着る着物を見せてもらった。薄紫がかったお難度のちりめんで、門はつた、その模様は、だけであった。これじゃあまり完成すぎやしませんか。歳に合わせて、と自分は母に聞いてみた。母は、でもね、あんまり高くなるから、と答えた。そうして、これでもお前25円かかったんだよ、と付け加えて、無知識な自分を驚かした。字は去年の春、京都の織屋が背負ってきたとき、白のまま三反ばかり容易に買っておいて、この間までタンスの引き出しにしまったなり、放ってあったのだそうである。おさださんは、一座の席へさっきから少しも顔を出さなかった。自分は、大方決まりが悪いのだろうと想像して、その決まりの悪いところを、ここで一目見たいと思った。おさださんはどこにいるんですと母に聞いた。すると兄が、あ、忘れた。行く前に ちょっと、長田さんに話があるんだった、と言った。みんな変な顔をしたうちに、兄嫁の唇には、著しい霊障の影がひらめいた。兄は、誰にも取り合う景色もなく、ちょっと死刑と、岡田に挨拶して2階へ上がった。その足音が消えると、間もなく、長田さんは自分たちのいる部屋の敷居際まで来て、岡田に丁寧な挨拶をした。彼女は、さあどうぞと会釈する岡田に、今ちょっとお書斎まで参らなければなりませんから、いずれ後ほどと答えて立ち上がった。彼女の上気したように、もっと赤くなった顔を見た一座の者は、気の毒なためかなんだか、強いて引き止めようともしなかった。兄の二階へ上がる足音は、それほど強くはなかったが、いつでもスリッパを引っ掛けているため、ピシャピシャする響きが、下からよく聞こえた。長田さんのは、素足の上に、女のつつましやかな気性を表すせいか、まるで聞き取れなかった。戸を開けて戸を閉じる音さえ、自分の耳には全く入らなかった。彼ら二人は、そこで約30分ばかり何か話していた。その間、兄嫁は、普段の冷淡さに引き換えて、波のものより機嫌よく話したり、笑ったりした。けれども、その裏に不機嫌を隠そうとする不自然の努力が強く潜在していることが自分によくわかった。岡田は平気でいた。自分は彼女が兄と会見を終わって自分たちの部屋の横を通るとき、その足音を聞きつけて、ようありげにふうと廊下へ出た。ばったり出会った彼女の顔は、依然として恥ずかしそうに赤く染まっていた。彼女は目を伏せて自分のそばをすり抜けた。その時、自分は彼女のまぶたに涙の宿った痕跡を確かに認めたような気がした。けれども、書斎に行った彼女が兄と差し向かいでどんな談話をしたか、それは、未だに知ることを得ない。自分だけではない。その異彩を知っている者は、彼ら二人より以外に、おそらく、天下に一人もあるまいと思う。35。自分は親戚の片割れとして、長田さんの結婚式に列席するよう、父母から命ぜられていた。その日はちょうど雨がしょぼしょぼ降って、婚礼には似つかわしからぬわびしい天気であった。いつもより早く起きて番町へ行ってみると、長田さんの衣装が八畳の間に取り散らしてあった。はばかりへ行った帰りに風呂場の口を覗いてみたらガラス戸が半分開いて、その中に長田さんのお化粧をしている姿がちらりと見えた。それから、あら、そこへ触っちゃ嫌ですよという、彼女の声が聞こえた。よしえは、面白半分、何かいたずらをすると見えた。自分もよしえの真似をやろうと思ったが、場合が場合なので、つい遠慮して茶の間へ戻った。しばらくしてから、また八畳へ出てみると、みんながお召し替えをやってった。よしえが、あの長田さんは、手へのおしろいをつけたのよ、と、大勢に不意調していた。実を言うと、長田さんは、顔よりも手足の方が赤黒かったのである。大変真っ白になったな。亭主を騙すんだからよくない。父がからかっていた。明日になったら旦那様がさぞ驚くでしょうと母が笑った。 おさださんが下を向いて苦笑した。彼女は初めてしがらみに行った。それが予期できなかった斬新の感じを自分に与えた。この曲げでそんな重いものを刺したらさぞ苦しいでしょうね、と自分が聞くと、母は、いくら重くっても生涯に一度はね、と言って、己の黒紋付きと白襟との合い具合をしきりに気にしていた。おさださんの帯は、兄嫁が後ろへ回って、ぐっと締めてやった。兄は、例の臭い巻きタバコを吹かしながら、広い縁側をあちらこちらと商用していた。彼は、この結婚に、まるで興味を持たないような、また、彼一流の批評を心の内に加えているような判断のできにくい態度を表して、時々我々のいる座敷を覗いた。けれども、ちょっと敷居際に泊まるだけで、決して中へは入らなかった。支度はまだかとも催促しなかった。彼は、フロックにシルクハットをかぶっていた。いよいよ出るときに、父は一番綺麗な車を酔って、おさださんを乗せてやる。11時に式があるはずのところを、少し時間が遅れたため、岡田は大神宮の式台へ出て、わざわざ我々を待っていた。みんながどやどやと一度に控え所に入ると、そこには、お婿さんがただ一人、七に取られた置物のように椅子へ腰をかけていた。やがて立ち上がって一人一人に挨拶をするうちに、自分は控え所にあるテーブルやら、絨毯やら、白木の格天井やらを眺めた。月当たりには椅子が下がっていて、中には何かあるらしい景色だけれども、奥の全く暗いため、何者をも彷彿することができなかった。その前には、鶴と波を一面に描いためでたい一層の金屏風が立て回してあった。援助と仲人の奥さんが先、それから婿と仲人の夫、その次へ親類が続くという順を、袴羽織の男が出てきて教えてくれたが、肝心の仲人たるべき岡田は、おかみさんを連れてこなかったので。じゃあ、はなはだご迷惑だけど、一郎さんとお直さんに引き受けていただきましょうか。この場限り、と岡田が父に相談した。父は簡単によかろうよ、と答えた。兄嫁は例のごとく、どうでもと、兄もどうでもと言ったが、後から、しかし僕らのような夫婦が売借人になっちゃ、少しご両人のために悪いだろう、と付け出した。悪いなんて、僕がするより名誉でさね、ねえ次郎さん、と岡田が例のごとく軽い調子で言った。兄は何やら、その理由を述べたいらしい景色を見せたが、すぐ考え直したと見えて、じゃあ、生まれて初めての大役を引き受けてみるかな。しかし、何にも知らないんだから、と言うと、何、向こうで何もかも教えてくれるから世話はない。お前たちは何もしないで済むように、ちゃんとこしらえてあるんだ、と、父が説明した。36。そり橋を渡るところで、先の人が何かに仕えて、一度ちょっと止まった機械を利用して、自分はそっと岡田のフロックの尻を引っ張った。岡田さんは、実にのんきだね、と言った。なぜです?彼は自ら売借人を持って任じながら、 そのサイ君を連れてこない不注意に少しも気がついていないらしかった。自分からのんきのわけを聞いたとき、彼は苦笑して頭をかきながら、実は連れてきようと思ったんですがね、まあどうかなるだろうと思って、と答えた。そり橋を降りて奥へ入ろうという入り口のところで、花嫁は一面に張り詰められた鏡の前へ座って、黒塗りのたらいの中で手を洗っていた。自分が後ろから背伸びをして、おさださんの姿を見たとき、なるほど、これで列が遅れるんだなと思うと同時に吹き出したくなった。せっかく丹精して塗り立てた彼女の手も、この神聖な一尺の水で、無残に、元のごとく赤黒くされてしまったのである。神殿の左右には別室があった。その右の方へ兄が佐野さんを連れて入った。その左の方へ兄嫁が長田さんを連れて入った。それが左右から出てきて着座するのを見ると、兄夫婦は真面目な顔をして向かい合わせに座っていた。花嫁花婿も無論のこと、慎んだ姿で早退していた。式壇を正面に、後ろの方にずらりと並んだ父だの母だの自分たちは、この二様の意味を持った夫婦と、絵の具で塗りつぶした綺麗な太鼓と、何者を中に隠しているかわからない椅子を静粛に眺めた。兄は腹の中で何を考えているのか。よそ目から見ると尋常と変わるところは少しもなかった。兄嫁は元より取り繕った様子もなく、自然そのままに取り澄ましていた。彼らはすでに過去何年かの間に、夫婦という社会的に大切な経験を彼らなりに舐めてきた古い夫婦であった。そうして彼らの舐めた経験は人生の歴史の一部分として彼らにとっては再びしがたい尊いものであったかもしれない。けれどもどっちから言っても密に似た甘いものではなかったらしい。この苦い経験を有する古夫婦が、己たちのあまり幸福でなかった運命の割り前を、若い男と若い女の頭に割り付けて、また新しい不幸せな夫婦を作るつもりなのかしら。兄は学者であった。かつ、感情家であった。その、青白い額のうちに、あるいは、このくらいなことを考えていたかもしれない。あるいは、それ以上に深いことを考えていたかもしれない。あるいは、すべての結婚なるものを、自ら呪詛しながら、新郎と新婦の手を握らせなければならない、仲人の喜劇と悲劇とを同時に感じつつ座っていたかもしれない。とにかく、兄は真面目に座っていた。兄嫁も、佐野さんも、長田さんも、真面目に座っていた。そのうち、式が始まった。巫女の一人が途中から腹痛で引き返したというので、海添がその代わりを務めた。自分の隣に座っていたおしげが、大人さんの時より寂しいね。ささやいた。その時は、蝶や太鼓を入れて、巫女の左右に入れ替う姿も、蝶のようにひらひらと華やかに見えた。お前の嫁に行く時は、あの時ぐらい賑やかにしてやるよ、と、自分はおしげに言った。おしげは笑っていた。式が済んで、みんなが控え所へ帰ったとき、長田さんは我々が立っているのにわざわざ絨毯の上に手をついて 今まで厄介になった礼を丁寧に述べた。彼女の目には寂しそうな涙がいっぱい溜まっていた。新夫婦と岡田は昼の汽車ですぐ大阪へ向けて立った。自分は雨のプラットホームの上で2、3日箱根あたりで逗留するはずの長田さんを見送った後、父や兄に別れて一人自分の下宿へ帰った。そうして日々自分にも当然番の回ってくるべき結婚問題を人生における不幸の謎のごとく考えた。37。長田さんがさらわれていくように消えてしまった後のうちは相変わらずの空気で包まれていた。自分の見たところでは長田さんがうち中で一番ののんき者らしかった。彼女は長年世話になった自分のうちに朝夕ほうきを取ったり洗い注ぎをしたりして下女だか中働きだかわからない地位に甘んじた。10年の後、別に不平な顔もせず、佐野と一緒に雨の汽車で東京を離れてしまった。彼女の腹の内も、日常彼女の繰り返しつつ、慣れ抜いた仕事のごとく、明瞭でかつ機械的なものであったらしい。一家団らんの時期とも見るべき例の晩餐の食卓が、一時重苦しい、灰色の空気で閉ざされた檻でさえ、長田さんだけはその中に座って、普段と何の変わりもなく、給仕の盆を膝の上に乗せたまま、平気で控えていた。結婚当日の少し前、兄から書斎へ呼ばれて出てきたとき、彼女の顔を染めた色と、彼女のまぶたに満ちた涙が、彼女の未来のために、何を語っていたか知らないが、彼女の気質から言えば、それがために長い影響を受けようとも思えなかった。長田さんが去ると共に冬も去った。去ったというよりも、まず大した事件も起こらずに済んだと評する方が適当かもしれない。まだらな雪、枯れ枝を揺すぶる風、蝶子鉢を閉ざす行為。いずれも、例年の面影を規則正しく自分の目に映した後、消えては去り、消えては去った。自然の寒い過程が、こう繰り返されている間、番長のうちは、じっとして動かずにいた。そのうちの中にいる人と人との関係も、どうかこうか今まで通り持ちこたえた。自分の地位にも無論変化はなかった。ただ、おしげが遊び半分時々苦情を訴えに来た。彼女は来るたびに、長田さんはどうしているでしょうねと聞いた。どうしているでしょうって、お前のところへ何とも言ってこないのか。来ることが来るわ。聞いてみると、結婚後の長田さんについて、彼女は自分よりはるかに豊富な知識を持っていた。自分はまた、彼女が来るたびに兄のことを聞くのを忘れなかった。兄さんはどうだい？
どうだいって、あなたこそ悪いわ。うちへ来ても、兄さんに会わずに帰るんだから。
わざわざ避けるんじゃない。言っても、いつでも留守なんだから仕方がない。
そうおっしゃい。この間来た時も、書斎へ入らずに逃げたくせに。
おしげは自分より正直なだけに、真っ赤になった。自分は、あの事件以後、どうかして兄と元の通り、親しい関係になりたいと心では希望していたが、実際はそれと反対で、なんだか
近寄りにくい気がするので、まったく、おしげの言うごとく、うちへ行って彼に挨拶する機会があっても、なるべく会わずに帰ることが多かった。おしげにやり込められると、自分は無言の好意を表するごとくに、あははと笑ったり、わざと短い口ひげを撫でたり、時によると、例の通り、タバコに火をつけて、曖昧な煙を吐いたりした。そうかと思うと、かえって、おしげの方から、突然、お兄さん、ずいぶん変人ね。私、今になって、全く、あなたが変化して出たのも、無理はないと思うわ、などと言った。おしげから、やくから棒にこう驚かされると、自分は腹の底で自分の味方が一人増えたような気がして嬉しかった。けれども、表向き彼女の意見に相槌を打つほどの知気もなかった。叱りつけるほどの元気もなかった。ただ、彼女が帰った後で、たちまち今までの考えが逆さまになって、兄の精神状態が周囲に及ぼす影響などがしきりに苦になった。だんだん生物から孤立して書物の中に引きずり込まれていくように見える彼を普段よりも一倍気の毒に思うこともあった。38母も一二編来た。最初来た時は大変機嫌が良かった。隣の座敷にいる方学士はどこへ出て何を務めているのだなどと、自分にもはっきりわからないようなことをさも大事らしく聞いたりした。その時彼女はうちの近況について何にも語らずに、この頃は方々で風が流行るから気をつけ。お父さんも2、3日前から喉が痛いって、湿布をしておいでだよ、と注意して去った。自分は彼女の去った後、兄夫婦のことを思い出す暇さえなかった。彼らの存在を忘れた自分は、心よい風呂に入って、うまい夕飯を食った。次に訪ねてくれた時の母の調子は前に比べると少し変わっていた。彼女は大阪以後、ことに自分が下宿して以後、自分の前でわざと兄嫁の批評を回避するような風を見せた。自分も母の前では気が咎めるというのか必要のない限り兄嫁の名をはばかってなるべく口へ出さなかった。ところが、この注意深い母は、その折、突然と自分に向かって、次郎、ここだけの話だが、一体、お直の気立ては、いいのかね、悪いのかね、と聞いた。果たして、何か始まったのだと心得た自分は、ひやりとした。下宿後の自分は、兄についても、兄嫁についても、不謹慎な言葉を無責任に放つ勇気は全くなかったので、母は自分から何一つ満足な材料を得ずして去った。自分の方でも、なぜ彼女がこの気味の悪い質問を自分に突然とかけたか、ついに要領を得ずに母を追いした。何かまた心配になるようなことでもできたのですか？と聞いても、彼女は、何、別にこれといって変わったことはないんだもんね。と答えるだけで、あとは自分の顔を打ち守るに過ぎなかった。自分は、彼女が帰った後、しきりにこの質問に肯定し始めた。けれども、前後の事情だの、母の態度だのを総合して考えてみて、どうしても新しい事件が我が家庭のうちに起こったとは受け取れないと
判断した。母もあまり心配しすぎて、とうとう姉がわからなくなったのだ。自分は最後にこう解釈して恐ろしい夢に捉えられたような気持ちを抱いた。おしげも来、母も来るうちに、兄嫁だけはついに一度も自分の部屋の火鉢に手をかざさなかった。彼女がわざと遠慮して自分を訪ねない周囲は、自分にもよく飲み込めていた。自分が番長へ行ったとき、彼女は、次郎さんの下宿は高等下宿なんですってね。お部屋に立派なとこがあって、庭にいい梅が植えてあるっていう話ありませんか、と聞いた。しかし、今度拝見に行きますよ、とは言わなかった。自分も見にいらっしゃいとは言いかねた。もっとも彼女の口に昇った梅は、どこかの畑から引っこ抜いてきて、そのままそこへ植えたとしか思われない無意味なものであった。兄嫁が来ないのとは、異様の意味で、また同様の意味で、兄の顔は決して自分の部屋のうちに見出されなかった。父も来なかった。三沢は時々来た。自分はある機会を利用して、それとなく彼におしげをもらう意があるかないかを探ってみた。そうだね。あのお嬢さんももう年頃だから、そろそろどこかへ片付ける必要が迫ってくるだろうね。早くいいところを見つけて、嬉しがらせてやりたまえ。彼はただこう言っただけで、取り合う景色もなかった。自分はそれぎり断念してしまった。長いようで短い冬は、ことの起こりそうで、ことの起こらない自分の前に、しぐれ、しもどけ、からっかぜ、と、規定の日程を平凡に繰り返して、かように去ったので、